こんにちは。
こんにちは。
このラジオでは漫画家の若林と漫画好きの会社員工藤が漫画についてのいろんな話をしていきます。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと続いて、もう気になってる人は前回から見返していただいて、コミティアのというか、まあ、漫画同人というか、個人の作品の一次創作の歴史についてみたいなところですよね。
まあ、僕も言うてもこの10年の間の変化しか知らなくて、それ以前だとまた違う歴史があるんだけども。
まあでもこの10年が相当大きい変換ですよ。転換点ですよね。
まあそうだね。
はい。
でさ、その、今から10年前、2010年ぐらいの頃か。
はい。
まあそうやって、その、ピクシブの登場でさ。
うん。
いろんな人たちが、より、それまでよりももっと手軽に作品をネット上に上げられるようになってきて、
うんうん、
で、やっぱ最初は二次創作の方が見られること多かったし、強かった、
うんうんうん。
で、それに対して一次創作、オリジナル作品っていうのは、やっぱり素人の作るものなので、やっぱり見てもあんま面白くないわけだね。
うんうんうん、
だから、やっぱりみんな期待してないし、あんまり見られていなかったっていう状況があったわけ。う
ん、はい、
うん。で、やっぱ一次創作で同人をやってると、ああ、なんか逃げだねとか、同人は甘えだねとかさ、なんか別になんか売れようとか思ってないんだねみたいなこと言われるっていう世界観ね。
うん、うん、うん。
で、ところが、そんな中でもやっぱり二次創作じゃなくてオリジナルを書きたいっていう人はいっぱいいて、
はい。
そういう人たちが地道に作品をピクシブ上に上げていくと。
はい。
で、当時はツイッターは漫画じゃなくて画像1枚しか投稿できないシステムだったから、やっぱツイッターよりもピクシブだったわけだね。
うん、うん、うん。
で、そうこうしてるうちに、ちょっとずつちょっとずつそのランキングの上位に一次創作作品が上がるようになってきたわけだね。
うん。すごい。
で、そうするとようやく、あ、一次創作で素人が書く漫画でも面白いものあるんだねっていうことをみんなが認識し始めるっていうさ。
うん、うん、うん。
そう。で、もちろんそれ以前にもさっき話したようにワンパンマンとかさ、あと、どっかいや変だから、堀くんと宮村さん、
はい、はい、はい、はい。
とか、あの辺の作品もあったんだけど、やっぱピクシブっていうものの、なんか流行によって、そういうのの認知もやっぱり増えてったわけ。
うん、うん。
どんどんその認知が広まって、世界が広がっていくわけだね。新しい層も入ってくるし。
うん、うん。
うん。っていうのが、2012年から2013、4年ぐらいの間に起こるわけ。
うん。
そう。で、その頃、ピクシブでブイブイ言わせてたのは誰でしょう？
いやー、難しいっすね。若林俊哉先生って方ですか？
あー、正解だね！そうなんだよ。これがね、
はい、
僕ね、ほんと運が良かったんだけど、
はい。
あのね、ちょうど、そのみんなが、ピクシブ使って一次創作を上げてこうって多分いろんな人たちが同時に思ってた頃なんだよ、多分その頃って。
はいはいはいはい。
そのちょうどの時に僕ちょうど暇になったんだよ、多分。
ああ、でもなかった。なるほど。
単純に連載作品が打ち切りになりそうだからなんとかしなきゃと思って帰ってただけなんだけど。
はいはいはいはい、はい。まあまあでもタイミングですよね。
そう。っていうタイミングに、うまいこと僕乗れたのね。
素晴らしいじゃないですか。すごいっす、それが。
だから僕2013年から2014年、5年ぐらいまでは、ほぼほぼ僕、ピクシブの上位にいたんだよね。
すごい。
うん。まあ、それも結局その後いろいろあって全部消しちゃうんだけど、もう今、履歴を見ることができないんだけど、若林くんメンヘラ事件ってのがあって。破滅願望事件とかあって。
いやいやいや、聞きたいですけども、ちょっと、また別の機会
にしましょう。また別の話なので。だから、
はい、
そう。で、その頃、そういうことが、そういうなんか、変換期というか、一次創作に対する見方っていうのがどんどん変わっていった時期で、
はい。
それと、こうするかのように、コミティアの規模もどんどんどんどん、こう広がっていくわけ。
はい、はい、はい。
コミティアの規模がどんどん広がっていった背景には、やっぱりピクシブとか SNS の存在っていうのは、やっぱりあると思うんだよね。
ありますね、
うん。
媒体を持てるようになったと、個人個人が。う
ん、もちろん、それ以前のホームページとかの文化も、やっぱ土台としてはあったけど、
はい。
加速させてったのはやっぱりピクシブじゃないかなと。
そうですよね。
僕、
やっぱりそこに行けば漫画があって、っていうので人がいっぱい集まって、みたいな、うんうん。使いやすくて、読みやすいと、それで。
うん。みんな、ピクシブで作品を先出しして、製品を、同人イベントで買ってもらうみたいな、そういうなんか形が出来上がったんで、うんうんうん、生態系だよね。
うん。
うん。当時僕、ピクシブの人って言われてたからね。多分みんなあまり
に
このことをピクシブで見るから、ピクシブの人だって俺言われてたもん。
うんうんうん、うん。
そう、小原
君。いや、名誉じゃないですか、それは。そんだけ、ブイブイ、ブイブイ言わせたってことでした。
ピクシブさんにはだからお世話になったわ。もう、ピクシブさんにはもう足を向けて寝れないのよ、僕。でもだから同じくらい、その当時、だからピクシブって、お金を稼ぐ機能はなかったわけ。
そうですよね。
うん。
うん、
で、やっぱこれも、ピクシブは、その一次創作だけじゃなくて、二次創作も広く投稿できるシステムだったから、
うん、
ここで、その、クリエイター側が、お金を稼げるシステムっていうのを使ってしまうと、多分、揉めたんだろうね。
そうですね、
うん。うん。それやっちゃうと、人の作品で金を稼いでるっていうことを、なんか、公でやることになってしまうので、
うん、うん。
揉めるから多分やらなかったのか、それともシステム上単純に難しかったのか分からんけども、
うん、うん。
おそらくそういう配慮があったから、なんか、作品投稿してダイレクトに金儲けができるみたいなシステムは多分作れなかったんだろうね。
うん、うん、うん。
あと、
そうだと思います。
さんは、一応ピクシブコミックとかさ、
うん、
そんな、なんか、そのピクシブ上での媒体とかも持ってるけど、基本的には、その、ピクシブ上でスター作家になった人たちのことを囲い込まなかったよね。
うん。まあ、土壌としてみたいな形ですよね。そうそうそうそう。だから、
そういう人たちが、他の出版社とかで仕事をしに行くっていうのを、なんか邪魔したりとかは決してしなかったわけだよね。
うんうんう
ん、なんか、あくまでここは、そのファームで、そこで育った人たちを自分たちの利益として使うようなことはしませんよっていう、まあなんか、あるわけじゃない？
はい。
うん、だからそこが多分、ピクシブさんのやろうとしてるバランスだったんだろうね。
うんうんうん、
本当はね、だって、オタクに恋は難しいとかね、一人者じゃなくて、ピクシブさんが自前でなんかレーベル立ち上げてね、やったってよかったわけだからね。
そうですね、本出して。
うん、作ってくるんだってね。
はい。できたわけですもんね。
だから、そういうバランスだったんだろうね。
うん、うん、うん。
で、まあ、そういう中だったので、お金を稼ぐっていう手段がさ、結局やっぱり、同人で本を出すっていうところしかなかったんだよね。
うん、うん、うん。
まあ、もちろん、その、商業化で出版っていうのもあったんだけど、やっぱそこまでのステップって結構な大きなステップじゃない？
そうですね。うん、
だから、そうなってくると、やっぱり当時の同人作家にとっては、やっぱり同人イベントってすごい大事だったんだよね。
うん、うん。
収入源として。だから僕も、うん、もちろんコミケがやっぱ最大で一番お金が入るイベントではあったんだけども、
はい。
やっぱりそれに次いでコミティアっていうのはやっぱり大きかったよね。
まあ規模もそうですしね、大きいですしね。
そう。だから、あの当時本当にコミケとかコミティアのおかげで僕、本当安泰した生活ができたなと思って。
そうだったんですね。
そう。なかったらだってお金になってなかったもんね、いくらネットで
漫画。確かに、その当時お金にしようと思ったらめちゃめちゃ難しいですよね。今だからこそいろいろありますけども。
うん。あの時本当に金銭的な余裕ができたから、落ち着いて自分の漫画描けたんだと思う。そこで全然お金がなくって、早く結果出さなきゃみたいになってたら、僕もうちょっと違う漫画描いてたと思うよ、やっぱり。 で、多分そこでは失敗だと思う。
今の若林先生があるのは、その文化のおかげと。
そうだね。だから、恵まれてるよね、この10年、漫画業界っていうのは。
そうですね、うん。どんどんそこも活発になっていって。
そうそうそう。だから、僕としては、そういう、同人文化に対しての、やっぱり、恩みたいなものがあるわけだ。
はいはいはいはい、はい。
ツイッターが困っている。
うん。
そうしたらやっぱ、もうクラウドファンディングだったらお金も出すし。
うん。
何か困ってるって言われたら手を貸すし。
うん。
そこに？
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 そこに、アンソロジーの話をしますか。
してくださいよ。
はい。前振りが長く感じ、別にそういうわけではないんですけども、うん、まあ、その、実は若林先生にも、お力をいただいて、これは、ナンバーナインは関係なくてですね、
うん、
個人で、有志で何名か集まって、漫画家さんとアンソロジーの本を作りまして、
うん、
それを、ブースや、Kindle で、
うん、
発売して、その売り上げを、まあ、経費とか、その必要経費とか全部、印刷代とか全部引いて、残った純利益全部を、コミティアのクラウドファンディングに、入れると。
うん。
いう企画をやっております。
はい。
はい。こちらね、ツイッターがありまして、
うん。
コミティア2020支援アンソロジーというふうに調べていただければ出てくるかと思いますので。
なるほど。ぜひ、
はい。
調べてほしい。あ、あと3秒。
調べてほしい。